皆様おはようございます。毎週日曜日の朝のひととき、聖長の家宇治別格本山と聖長の家京都教化部がお送りする幸福への出発の時間でございます。今朝の担当講師は岡田逸子本部講師です。テキストは谷口聖長先生著、言葉は生きているでございます。
おはようございます。私は聖長の家本部講師の岡田逸子です。第3回目の本日は、谷口聖長前聖長の家総裁の著書、言葉は生きているをテキストに、感謝の心は幸せな運命の鍵というテーマで話をさせていただきます。5月に入りましたが、新生活を始められたリスナーの皆様は、人生の節目で心が一新した毎日をそのまま過ごしていらっしゃいますか？人生のことを山登りや春夏秋冬の四季に例えることがありますが、私たちを取り囲む環境や状況は絶えず変化します。ちょうど山を登っていくと風景は変わりますし、春にみずみずしい新緑だった葉は冬には枯れて散ってしまっているようなものです。人生に生きがいを感じられるような生き方をしようと思うなら、つぶやくような暗い心を持つのではなく、すべてに感謝できるような明るい心を持つことが、幸せな運命を開く鍵になります。なぜなら、あなたの人生は、あなたの心が作る世界であり、明るい心を持つと、明るい人生が現れるからです。その明るい心を持つには、天地一切のものに感謝することが大切であると教えられています。また、聖長の家では、人は毎日毎日新生する、新たに生まれると教えています。しかしそれは赤ちゃんとして誕生するということではありません。今という瞬間に心を集中し、言葉の力を応用することによって、私たちはいつでも新たな心境になる。過去に失敗があったとしても、心を変えることによって、新しく生まれ変わることができるのです。例えば、私は神の子、無限力、健康だ、幸せだ、嬉しい、楽しい、ありがたいと、口に出して数回唱えるだけでも、心は明るい方向へと向きを変えていきます。谷口聖長前聖長の家総裁は、本日のテキスト、言葉は生きているで、次のように説いています。69ページから70ページを一部省略して引用いたします。この世は心によって作られる。この地上舞台の上で展開される芝居の筋書きは人の心が作るのである。だから、この世を人生劇場とも言う。その筋書きを書くのは自分自身だ。自分の心で思う通りに一人でに筋書きができていく。だから自分は不幸だとか、自分は無力だとか、自分は虚弱な体質だなどという筋書きを書いてはならない。その反対に、ああ幸福だ、ありがたい、何でもできる、嬉しいといった明るい筋書きを書き、そういう思いを持つように訓練していくことが大切である。引用を終わります。ここで上司との不和が原因で体調を崩し、連生会を受けて上司とも和解し、父母の離婚で生き別れた父親へ感謝することができた30代の女性の体験を紹介させていただきます。N さんは今から約5年前に職場で当時の上司との人間関係がうまくいかなくなり、仕事のストレスで体中が痛くなる繊維筋痛症を発症しました。常時、全身に激痛が襲い、慢性的な疼痛を感じるようになり、わずかな刺激にでも激痛が走るようになりました。普段の生活はもちろん、通勤や仕事もできないくらいに痛み出して休職することになりました。病院では、 効果的な治療法はないと言われ、N さんはこのままずっとこの状態が続いたらどうしよう、と不安な日々を送っていました。そのような時に、N さんの友人が京都府宇治市にある青鳥の家宇治別格本山の錬成会を進めてくれました。錬成会というのは、合宿して青鳥の家の教えを学び、自分の中に宿る無限の力を自覚し、実践する集いのことです。それまで宗教に全く縁のなかった N さんは少し抵抗を感じたそうですが、痛みから逃れることができるなら、とすがるような思いで参加しました。宗教の中には宗教の名のもとに罪を犯す団体もありますから、世の中には宗教を危険視する人もいますが、N さんは実際に参加して正しい宗教は人に生きる意味や目的を伝えて人生に希望を与えるものだと分かりました。痛みのために会場には入れずに宿泊場所で横になって講師の話を聞いていましたが、講師に直接相談できる個人指導を受けてみることにしました。講師からお父さんとの関係はどうですか？年上の男性である上司と調和できないのは父親への嫌悪感がある場合が多いと言われ、N さんは思い当たることがありました。N さんのご両親は中学1年の時に離婚していて、お父さんとは一度も会っていませんし、母や私を苦しめたと憎んでいたのです。そして講師から離婚以来一度も娘に会うことができず、離れて暮らすお父さんの寂しい気持ちを少しでも分かってあげましょう。そばにいてお母さんが N さんを愛しているように離れていてもお父さんは N さんの幸せや健康を願っています。N さんの体の痛みはお父さんの心の痛みと同じですからお父さんに感謝しましょうと指導されました。今まで思っても見ない言葉でした。それまでの N さんは両親がいてくれたからこうして生まれてくることができたとは考えもしませんでした。N さんは今まで無視していたお父さんへ心から詫びたいと思うようになり、産んで育ててくれた両親へ感謝の気持ちが湧いてきて、お父さんありがとうございます。お母さんありがとうございますと何度も言葉に出していると味わったことのない晴れ晴れとした気持ちになりました。錬成会が終わって N さんは早速お父さんにその気持ちを手紙に書いて伝え、現在こういう病気であることも知らせました。するとお父さんからはすぐに返事が届き、N さんはお父さんに会いたい気持ちを素直に伝え、約10年ぶりに再会することができました。その後、N さんの病状は随分軽減しましたが、まだ職場復帰はできなかったので、宇治別格本山の研修生として、青鳥の家の教えを学びました。お父さんとも積極的に連絡を取るようになり、ご両親も錬成会を受けに来てくれました。N さんの心が感謝に変わると、職場の状況も変化していました。約1年半の休職の間に、当時の上司は異動となり、新しい上司は時間を見つけて見舞いに来てくれるような男性でした。こうして新たな気持ちで N さんは職場復帰ができたのです。N さんは休ませていただいた会社に、当時の上司に健康になって仕事ができることに、すべてに感謝する心境になり、お役に立ちたいという気持ちで仕事に励みました。仕事に復帰して約3年経った去年は、仕事ぶりが認められて、昇格試験を受け、今年3月に試験合格の内示が出ました。激痛の症状は完全に消えて、以前の N さんからは想像もできないほど、健康になり、充実した生活を送っています。病気をきっかけに、不仲だった父親に感謝する気持ちになった N さんのように、離婚という両親の表面の形に惑わされずに、その奥にある両親の愛を見出して、無条件に感謝すると、生きがいのある幸せな人生が訪れるのです。 谷口清張前清張の家総裁は、本日のテキスト、言葉は生きているで、次のように説いています。76ページから77ページを引用いたします。この人生では、目の前の現象に引っかかると、いくらでも暗い心になり、時には絶望的になる材料もあるが、しかしそれらはすべて芝居の中の小道具であり、大道具である。それに引っかかって、それに引きずられるか、それともそれをさっぱりと片付け、時には蹴飛ばして明るい晴れ晴れとした新しい舞台にするかどうかは、あなたの心が決めるのであって、誰かが作ってくれた脚本に従うのではない。引用を終わります。ここで生まれてきた子供のことをきっかけに連生を受けて、明るく感謝の心に変わり、幸せな喜びの結婚生活を送っている30代の女性 Y さんの体験談を紹介します。Y さんは23歳の夏、両親に結婚したい人がいると相談したとき、連生会を受けることが条件と言われ、初めて宇治別格本山に来ました。連生会に参加してみて、素晴らしい女性に生まれ変わって、幸せな結婚をしてほしいという両親の願いと深い愛情に気づき、一層感謝の気持ちが湧き、家族に祝福されて結婚しました。Y さんは、清張の家の推しを学び、連生会も受けたのだから、問題が起こるはずがないと思っていましたが、実際の結婚生活では、生活習慣や価値観の違いに、戸惑うことばかりでした。それでも、感謝の大切さを学んだ Y さんは、毎朝、清張の家独特の座禅的瞑想法である、深層観を実習して、すでに大調和している、家族の姿を心に描くとともに、清張の家のお経である、清経をあげて、ご先祖様に感謝を捧げて、一日をスタートし、心明るく毎日、ありがとうございます。ありがとうございますと、声に出しながら家事をしました。そして、主人と結婚できたことにもっと感謝しようと思えたとき、ご主人の家族に対する愛情が心から湧いてきて、Y さんはめでたく男の子を授かり、2年後には女の子を授かりました。可愛いお子さんたちのお母さんとなった Y さんは、子供の教育などをテーマに、清張の家の推しを学ぶ母親のための勉強会、母親教室に通いました。そろそろ夫婦で3人目の子供が欲しいと考えていることを講師に相談してみました。話し始めて Y さんは、はっとしました。心の中には、両家の些細な考え方の違いから、実家の母だったら、こうしてくれたのにと、いろいろな不平不満がいつの間にかたまり、自分の狭い尺度の心で非難していたことに気がついたのです。講師からは、三人目を考える前に、その心を感謝に変える方が先決ですと指導されました。Y さんは、もうすでにご主人の家族の一員に立派になっているのに、考え違いをしていて、本当に申し訳なかったと心の中で詫び、ご主人のお父さんやお母さんが、心底から喜んでくれるように、愛深くなろうと決意しました。すると間もなく、三人目の赤ちゃんが宿っていることが分かり、昨年秋に男の子が誕生しました。待望の赤ちゃんでしたが、頭頂部から少し後ろ側に幅3センチ、深さ2ミリくらい皮膚が陥没して誕生しました。医師からは、成長するにつれて大きくなっていくかもしれないし、原因が見渡らないから手の施しようはないと言われてしまいました。楕円形になって陥没した部分には、薄い皮膚が透けて露出している状態で、髪の毛が生えるような可能性は全くありませんでした。Y さんは出産後2日目に、清張の家の講師へ電話をかけて相談しました。ほんの数ミリ陥没しているだけでしょ？男の子だから、植毛だってカツラだってあります。成人するまでには、その技術ももっと進んでいます。神の子は 神様が育てるのだから大丈夫、と明るい言葉が返ってきました。Y さんは今までの自分の暗い心がこの子に形として現れてしまったのだろうから、これからは心をもっと明るくしようと思い、退院してすぐに錬成会を受けに来ました。錬成会を受けている間に2回ほど頭のかさぶたが取れて新しい皮膚に変わり、その後は陥没していた皮膚が盛り上がり始めて、形もだんだん小さくなって、今ではちっちゃなハートマークの周りから髪の毛も少し生え出しています。さらに嬉しいことには、毎年作って持っていくおせち料理を、今年のお正月に初めてお姑さんから美味しいと褒められたそうです。このように Y さんの心が変われば、大調和した幸せな家族が現れてきました。谷口清張、前清張の絵総裁は、本日のテキスト、言葉は生きているで、次のように説いています。81ページを引用いたします。人生劇場の筋書きは、自分で書き、それを地上の舞台で上演し、しかもその実演によって、大切な教訓を次々に得ていくところの人生学校の貴重な学習の時だということができるのである。引用を終わります。人は人生の様々な体験を通して感謝することや愛することを学びます。幸せというものは外から偶然にやってくるものではなく、その人の心の筋書きによって作り出していくものなのです。足りないものを求める心から、今与えられている物事に感謝する心に変わることで、その人の人生は幸せな人生に好転していきます。たとえ感謝できないと思うような出来事でさえ、実は私たちの中にある愛を引き出してくれるありがたい出来事であり、その出来事に感謝できるようになったとき、私たちは何が起こっても揺らぐことなく、幸せな人生を送ることができるのです。それでは、これで本日の話を終わらせていただきます。
ありがとうございます。ただいまのお話は、岡田逸子本部講師でございました。京都府宇治市にあります清張の家宇治別格本山では、人間は神の子であるという生命の実相哲学により、あなたの内にある無限の知恵と愛と生命を豊かに開発し、生活に美と豊かさとを実現する各種の錬成会を行っています。毎月の主な行事を紹介いたしますと、毎月第1土曜日曜を中心に金土日月曜日の3泊4日の日程で短期錬成会、10日から20日までは一般錬成会が行われています。また今月5月は22日から25日にかけて無限力開発錬成会、29日から31日には自然に学ぶ錬成会が執り行われます。詳しいことは清張の家宇治別格本山までお尋ねください。電話番号は 0774-212151 番です。ではこれで清張の家宇治別格本山と清張の家京都教科部がお送りいたしました幸福への出発を終わります。ありがとうございます。
地震や津波などで放送が継続できない。万一の際、ラジオ大阪、ラジオ関西、和歌山放送、KBS 京都の4局は、災害情報放送などの相互援助協定を結んでいます。ラジオを頼りにされている皆さんのために、私たちは常に準備を続けています。